最後の5回。この番組は福岡を元気にするラジオからお届けいたします。おはようございます、介護の会始まりました。先週に引き続き、七重さんが残っていただいてて、七重さんと今日はね、ちょっと介護のケアの仕方とかそういうんじゃなくて、なんか七重さんがさっき身寄りのない方の実際に今、
はいはい、
お世話をされていると。
そうですね、
それはもう全然、はい、あれですよね、貢献人とかそんなんじゃなくてっていう形ですよね。
一応公正証書を結んでいるので、うんうん、遺言執行人っていう形にはなるんです。
あ、なるほどなるほど。
そこが一番問題でですね。
ですよね。
身寄りがないので、うん、お金の管理とか、
はいはい、そうですよね、
その方がどうしたいかっていう意向をですね、うんうんうんうん、私が決めるっていうことができないんです
よ。そうなんですよね。そうなんですよね。はい。
その辺でちょっと悩んだりとか、うん、まあ、試行錯誤しながら、うん、まあ、地域のケアマネージャーさんとかですね、と施設の方からお力借りてですね、いろいろ今取り組んでいるところですね。
なるほどなるほど。そういう方結構多いかもしれないですよね今。
そうですね、施設の方もおっしゃってました。今、ね、身元引き受け人というか、老いとか姪とかそういう方がとても多いとおっしゃってましたね。
うん、そうですよね、うん、だから、そうなんですかね、貢献制度は使わないにしても、うん、なんか、その人がなんか生活していくのに、うん、生活がしやすいようになったらいいよねみたいなので、
うんうん、
自分が代わりにしているみたいな方が結構いてて、そういう方が本当にボランティアでしてるとか、
うんうん、
ね、
おっしゃる通り
ですよね。でも、ね、それってやっぱりもう少し、まあ、行政の方もちょっと一生懸命やってはくれてるんでしょうけれども、うんうん、なんかそこら辺の制度がこう整ってくれないと、お互いがなんかと自分は何だろう、例えば七重さんだったらその方に対してどこまで一生懸命したらいいのかな
っていうのも
あるじゃないですか。で、思いがやっぱり強くなれば強くなるほどしてあげたいことって多くなるけど、それは法律上できないよとか、そこまでできないよっていうところのジレンマもあるだろうし、でも利用者さんっていうか、その七重さんのことを頼ってる人も、いや七重さんにここまでしてほしいんだけどって思ってたのっていうところのジレンマが。
そうですね、なんかすごく難しいなと思ったのが、うん、血縁関係がない方なので、
そうなんですよね、
バックグラウンドとかがちょっと把握できなくてですね、うん、関係で言うと、本当に裏に住んでる方なんですよ。で、私が住んでる場所がですね、主人の祖父母が住んでたとこだったんです。私もあれが結婚した時は、うん、もうその祖父母は亡くなってたのでお会いしたこともないんですけど、
はいはいはいはい、
祖父母と交流があったから。
なるほどなるほど。
そこにお孫さんが引っ越してきた、
うんうんうん、
でお嫁さんがいるっていう、そのお嫁の立場なんで、うん、嫁の立場なんですよね。
あー、なるほどね。
本当にその、関係性とかもわからないし、うんうん、お会いしたのがもう80近い時からなので、うんうん、その方がどんな人生を歩んでこられたかっていう、でどんな親戚関係があるかとかもわかんないんですよね。でなんかお兄さんが身寄りがないって聞いてたのに、ある日行ったら、いや兄さんが亡くなったっていう電話が姪っ子からあったって言われて、え、姪っ子いたのみたいな。
結局はそういうことなんですよね。
そうなんですよ。でお兄さんはおいくつぐらいなんですかって聞いたら、自分より、その当時その方が91だったんですけど、自分より20ぐらい上やもんねって言われて、え、111歳ならちょっと最高齢じゃないとか言って、だからそれが夢の中なのか認知症の症状なのか、本当にお兄様がいらっしゃったのかとかも分からなくてですね、なんかその辺が難しいなって思いましたね。
今そういう人たちを、なんだろう、最低の衣食住だけは確保しようって言って、うんうん、まあ、生活保護、そういう人たち、うんうん、例えば、まあ、ホームレスの人たちが、
うんうんうん、
民生委員の人とか、その役所の人が見つけてたら変だけど、うんうん、そういう人たちを、すくい上げて、で、生活を受けさせて、っていうのはあるけど、そのから先っていうのが、結構、整ってないじゃない
ですか。そうなんですよ。
そこを本当は整えてあげたいなって思って。
そうなんですよね。だから、私がそうやって介護をお願いされた時に、 まだお元気だったんですよ。で、それから2年経って、まあ、認知症が進んできて、うん、私の名前も分からなく、うん、今現状としては分からなくなってきている。でそうなった時にその方の、今後について、例えば施設に入所する、うん、財産をどうするかとか、そういったことがですね、誰も決めれないっていうですね、これが多分今後の多分日本っていうか、あの社会で大きな問題になってくると思います。
そうですよね。だからまあそういうふうにちょっと言い方厳しいかもしれないけど、その方は結局は、まあ、もしその方が亡くなられましたって、うん、もう骨は拾えない。骨は拾ってもいいのか。
あ、そうなんです。そこに関しては、うん、死後に関し死後人委任じゃないんですけど、うん、公正証書を結んであるので、
そこは大丈夫なんです
。そこに関してはもう事細かに書かれてるんですよ。葬儀はこうしてほしい、ね、納骨はここにしてほしい、してほしいっていうのはあるんですけど、それ以前がないんですよ。亡くなる前がですね。
そっか、
はいはいはい、はい、なので、うん、こう例えば病院の身元引受人になる時にも、うん、その病院から私の身分証から何からを提示して、こういう関係ですのでっていうふうに説明しないと、その方 の, 身もあの入院を引き受けてもらえないとか、
ね、そういうことですよね、
うん、
要はその普通だったらもうこれから起こりうる入院に関しても入院承諾書にも名前がね、書くのも一苦労ってことですよね、は
い、でも呼び出されるんですよね。結局誰もいないので、ケアマネージャーさんとかも、うん、一番分かってらっしゃるのは岸村さんだからっていうことで施設に呼ばれたりとかですね、
うん、はあ、なるほどね。
多分まだ私は、でもその方は私がいたのでそういう風にできていると思うんですけど、うんうんうん、これがまあ多分潜在的にたくさんの方がいらっしゃると思います。そうやって一人で困ってらっしゃる
方います。
うん
です、ね、実際に私もそういう方のお宅に介護に行ってるし。
ああ、そうなんですね、うん、その方の今後については、誰が責任を持つのかっていうところ
ですね。そういうところなんですよ、
うん
うん、
そのあたりはどうお考えですか、中井さん。
ね、うん、私は本当に先週の話じゃないけど、本当はそこまで遡ってもらって、うん、なんか本人の意向を先に汲み取ってもらって、はい、それでみんなで、まあ、ケアマネージャーさんなり入るサービスの事業所なりが統一した見解で進めてって、うん、でまあ、あわよくば例えば、役所にケースワーカーの方とか
生
活支援センターのの職員さんがいるんであれば、そこを巻き込みたいなと、
うんうんうん、
そしてこういうふうにしていこうねっていうのをちょっとしていくのが一番いいかなと思うんですよね。
そうですね。
で役所のキーパーソンをとかく、ケアマネさんとか例えば近所の人っていうふうにするけど、私はなんかそういう人がいたら、まあ役所の人がキーパーソンになってくれるのが一番助かるかな。保護課の例えばケースワーカーとかってなってくれると、うんうんうん、なんか役所の全体のことが見えて動いてもらえるから、うちらの狭いこう考え方じゃなくて、もうちょっと
コミュニ
ティのところが広がってくるからと思ってるけど、ただなかなか役所の人してくれないですもんね。
そうですね、多分
保健師さんつけなさいっつってすぐつけなさいっつってね。
そうなんですよね、
うん。
でまあやっぱりそうなってくる方って割と金銭的な余裕がなかったりするからですね、後継人さんをつけることにものすごい
縛
られるんですよね、
う
ん、
そう
分かります、
うん、だからまあ実際には、うん、本当に本人もいつも言うんだけど、うん、いやもう誰も身元がないけん無縁仏やねえなんて。
あ、そうなんですよ。なん
か本当はそんな風にはね、
うん、
と思うけど、でもまあ現在のその制度がそういう制度になっちゃってるから、
うん、切ないですよね。
切ない。
なんかそういうなんか最後を望んで生きてこなかったのに、うん、とっても一生懸命生きてこられたと思うんですよ、皆さんですね。でもいろんな環境とかがあって、うん、まあそういう最後になってしまったって時にですね、うん、なんかそのね介護をする立場から何ができるんだろうっていうものがすごいこう解決、なんかいろんなテーマをもらいますね。
そうそうそう、だから出ましたよね、今こうとこちょっと震災とかが多くて、うんうん
はいはい、
もうやむを得ずこう施設とかで別れちゃう人が多いじゃん、うんうん、それでも本人が望んだことじゃないけれども、うん、そういう風になっちゃったらもうそれ行こうってなったら、そのなんていうんですかね、心の痛手みたいなのもあるし、それをずっと引きずっていかなきゃいけないし、
うんうんうん、
なおかつ自分が一人になってる孤独感とかもあるし、うんうん、それをこう安らげるため のなんか介護保険とかそういうサービスじゃなくてなんかコミュニティみたいなのがあって
そうです
ね、そこに行けばみんながたくさんいてなんかいろんな話できるよっていうところをこう作ってもらえるといい
かな
って、
そうですね、なんか少し心が安らぐような、う
ん、そう、そこに行政が少しこう補助金かなんかを入れてくれてこういう施設を作るんであればって、うん、まあ、行政が募集かけて、
うんうん、
でもまあ、各区に一つでもいいし福岡だったら、ね、2つでもいいから、うん、そうですね、してそこに補助金出すよってやってくれるともう少しそういう人たちが、
そうですね、あのデイサービスとかじゃない場所ね、
そう、全くそうです、だってデイサービスは例えば要支援2とかだったら1回とか2回って決まっちゃうでしょ、
うん、そうです、
本当それ以外でいないと家の中に引きこもっちゃう人がいるから、
うん、
じゃなくて
そうなんです、
自由にねこう行けるようなっていうようなところをもうちょっと作ってくれるといいかなと思います、
そうですね、
思います、
なんかあの少し光が見えますよね、そうすると、
そうそうそうそう、
結局こう何をどうしたらいいんだろうっていう、うん、あのこうモヤモヤが介護してる側にはやっぱりどうしてもこう蓄積されてきてですね、でそれを打ち明ける場もないしですね、うん、でご本人さんもご本人さんで、うん、そういう孤独感に苛まれていて、
うん、
こう明日に希望が見えないみたいなですね、
そうそう、
なんかあの命があるのにって思ってしまうんですよ、
ね、それは寂しいよねと思う、
うんうん、
まあ、だけどね本当新宮のココスケアはね、ほら、うん、そういう面ではすごくいろんな人がいる、開放的だし、ね、いればとりあえずなんかしなきゃいけないみたいなとこもあったりするから、こういう場所がたくさんできてほしいと、
あ、そうですね、
いろんなところに、
こう出入り自由なですね、いろんな人と交流できるっていうですね、
ないじゃないけどなんかここに来たらなんかあるよって、で別にここに来てお茶飲んで帰ってもいいしみたいなのあるんだけど、なんかでもここに来れば人がたくさんいるし、
そうです、
なんか話もしてくれるし、
うんうん
うんうん、っていうようなところがたくさんできた、
そうですね、あのやっぱつながりって大事だと思います、あの私、不動産の仲介業をしてた時、仕事であのお父様が、一人で孤独死された方がいらっしゃったんですけど、その方ですね本当に発見が早かったんですよ、なんでかっていうと毎日あの地域の集まりに出てたんですよ、それで、うん、その日、うん、朝来られなかったからって言ってご近所さんがどうしたどうした毎日来るのにっていうことで、うん、お家に行かれたんですけど鍵が閉まってると、で、お隣の人が2階から見たら2階の窓からはあの風が開いてて倒れてるのが見えて、それでケアマネージャーとか、まあ、行政が入っていたっていう事例があってですね、それ多分あの息子さんがおっしゃってたのは、あれだけあの地域とのコミュニティがなかったら、うん、やっぱり発見が遅かったと思うって、自分も遠く離れてるから
ですよね、だって見つけてくれないし関心持ってもらえないもんね、
そうなんですよ、生きてるのにですね、なんか切なくなる話がですね、やっぱり多分現場で働いてたら多いと思うんですよ、
そうだから私もね本当今回ちょっとね、うん、あの障害の方とかでもやっぱり制度が、私も本当に行けなかったんだけど、制度がその制度にこう縛られちゃって、
うんうんうん、
本当に本人に対して必要なサービスを提供できなかったっていうところが結構
あ
って、
うんうん、
まあ今ちょっと行政とかと掛け合ってたとかっていうのはあるんだけど、うんうん、でもそういうのもやっぱり私ももう少しあの関わっていかないと、自分の考え方こうじゃだよっていうんじゃなくて、やっぱそこ奥までちょっと入って、うんうん、まあで本当それはもう申し訳ないなと思って、今までやっぱ1年近く何もそのサービスがこう充当されないままで来たんでね、そこは申し訳ないなと思ってるんですけどね、だそれはちょっと今回そういうのでちょっといい機会をねもらえたかなと思って、逆に感謝してるんですよ、でも私たちだけではどうにもならないから、もっと行政とかまあいろんな人がねたくさん関わってくれるとすごく、
そうですね、
お手伝いしてくれたら助かるなっていうね、
いろんな方が、まあ、相続に関しても介護に関しても、うんうんうん、いろんな方があのその当事者にならないと問題意識を持ってくださらないんですよね、はいはいはい、なので、うん、あの関係ないと思ってる人たちももうちょっと目を向けてもらえるような社会になるといいなっていうふうにいつも思ってます、
うんうんうん、そうですよね、なんかね、どうなるんですかね、って思う、うん、誰かがやっぱり、うん、あの声を上げなきゃいけないとは思ってるんだけど、うん、まあこんなこと言っちゃいけないけど、うん、じゃあ私がみんなしだったらお前しろよって言われるのかもしれないけど、
うん、思ってました、なんかじさんって思ってました
まあでもなんか、もうちょっとね実力をつけてから変えてもみたいなと思います、今の実力だったら多分いろんなところが潰されちゃう気がする私、うん、
ただ こうやって発信し続けることを、そして
巻き込んでいろんな人巻き込んで、
やっぱり発信し続けていると きっとですね、あ、この人はここまで問題意識を持ってるんだっていうねですね、あのじわじわと広がっていくと思うので、
あ、なるほどね、まあ、それにはね、日頃謙虚でなきゃいけないなと
か、いや謙虚ですよ、
そんなことも私はもう横柄みたいですよ。
本当ですか？
結構言われます。
ああ、そんなあの噂は届いてませんよ、私の耳には。
ああ、よ、あ、それ A 面の私
いや、まだ福間までには来てないかもしれないその小川あたりまでは来てるかもしれない
あ、よかったです、よかったです。まあでも本当にね、そういう、まあ、いろんな人が立ち上がってもどんな業種でもいいと思います。
そうですね、
興味持ってもらって、でやっぱりそうやって七海内に全く家族関係のない人がケアをしているってことが、あの当たり前と思われないような。
そうですね、
いや、それは もちろんあのしちゃダメだってことでもないんですけど、それは当たり前と行政が思ってて、この人がしてくれてるからうちらは浮かなくていいよじゃなくて、うちらも一緒に動いてみんなに協力していこうよっていう体制は作
れるような、そんな未来になりたいですね、
なりたいなって思います。はい、というところで、ね、今日はこれで、あ、七海さん、もう一回講座のご案内しましょうか
そうですね、今度こそは間違えずに、はい、全6回講座が、はい、第4月曜日10時半から11時半知って安心相続の始め方ですね。で、単回講座が毎週、あ、毎週じゃありません、偶数月第2金曜日で、お昼間が10時半から11時半と、夜間講座が18時から19時。こちらはあの ILC のホームページでご確認ください。
はい、合わせてと私の方もですね、4月から、第2の金曜日夜の、19時30分から20時30分。それと、第4の月曜日12時から13時ですね。まあ、楽ちん介護講座っていうふうにして、まあ、あの、名打ってるんですけども、まあ、困ったことをね、こうリアルに質問してなんか、私がお伝えするっていうよりもなんか困ってることがあったらそれを聞いてなんか少しでもこうね先に進めるような明るいっていうような形で、一応プログラムは作ってあります、毎月毎月。でもそれにあんまり気に取られないでフラッと遊びに来てなんかちょっと話してあすっきりしたって帰ってもらえるような感じがいいかなっていうところであの進めておりますので、あのちょうどね、あの金曜月曜日に返した七重さん、
そうなんですよねこれもすごいですね、ご縁ですね、びっくりしました。
だからあの相続の話して私の子供に残ってもらうっていう
2時間コースでですね、
ぜひともちょっと来てもらえたらなと思っておりますはい、というところで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。